父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日も、ガラテヤ書の、聖書公開を、続けていきたいと思います。今日は、ガラテヤ書2章9節、ガラテヤ書の2章の9節、説教題、積極的に平和を作るもの、積極的に平和を作るものと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケファとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。それは私たちが異邦人のところに行き、彼らが活用を受けている人々のところに行くためでした。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い安息天の父なる神様、私たちをこの場に呼び集めてくださったことをありがとうございます。どうか主の、語りかけを、信仰の耳で私たちが自分自身のこととして聞くことができますように助けてください。そして、聞いた御言葉が、自分の自身の力で自分自身の意思で、実行する律法主義から、解放されて、ただひたすら聖霊の力により頼んで、生きていくことができますように助けてください。委ねて主イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。ガラテヤ書の2章の9節でございますけれども、まあ、ここからですね、本文に入る前にですね、神様は私たちが壊してしまった人間関係を大切にしてくださる方であるということを思い起こしていくことは、とてもね、重要なことだと思います。傷だとか問題が生じても、神様は諦めずにですね、その関係を、維持していくことを望んでおられるお方です。対して私たちはですね、傷とか問題が生じて、まあ、それが実験化するとですね、すぐに諦めてね、その関係をこうね、引き裂いてしまう、壊してしまう、者たちに過ぎません。まあ、だからこそ神様をね、礼拝してね、そして、キリストに対する信仰の家に、栄光を期していくのであるならばね、壊れてしまった人間関係とかね、傷や問題というのもね、神様が何とかしてくださるというね、望みを持つことができるようになるわけであります。でもどうしてそのような神様は、諦めずにですね、関係を維持してくだいくことを望むお方なのでしょうか。それはですね、この地上で私たちが生きることは、どのようにして人を愛するか、これを学ぶことに尽きるからであります。私たちがなぜね、生きているのか言った時にですね、愛することっていうものがね、もう日々学んでいかなければいけないことであるということが、前面に出ていく。ヨハネの福音書の15章の12節から17節、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めですと。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼びません。しもべなら、主人が何をするのか知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じますと、書いてある通りであります。ですから、ただ私たちが自分の力でですね、頑張って愛するっていうことではなくてですね、キリストにおいて、互いに愛し合うこと、ことこそがですね、キリストの命令であるということがわかります。すなわち他の人と仲良くしていく力こそがキリスト者の霊的成熟度を示す、定義ともなるわけであります。 まああまりね、私たちの教会では仲良くするっていう言葉は使いはしませんけれどもね、当然その愛することの結果としてね、仲良しになっていく、霊的な一致がね、深まっていくっていうことはね、あり得ることですから、あえてね人間的な言葉で言っていくわけですけどね、その愛の神様の愛に満たされた関係が互いに持てたとしてもですね、適度な距離を、持ってね、人間関係が続く場合ももちろんございます。エペソ書の4章の16節、キリストによって体全体はあらゆる節々を、支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになりますと、書かれている通りにですね、この愛、互いに愛し合うことっていうものの受け皿っていうものがキリストに愛された教会にあるっていうことがね、ここで示されているわけですね。キリストの体なる教会ということですね。キリストの体なる教会っていうのはね、何度も聞いた教会観の一つだとは思いますけどもね、まあ、先入観を、捨ててですね、組み合わされ、つなぎ合わされ、その分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになる、まあ、それが教会であるということを期待して良いということでありますね。まあ、それができないのであるようであるのであるならばですね、まあ、なかなかキリストの体の教会の中で生活していくということがね、難しいということをそのままね、言えばいいと思いますね。自分自身の、キリストとの関係におけるニーズっていうものをね、どこまでそのキリストの体の教会が許容できるかどうかは別にしてね、まあ、そういうことを、吐き出していかないとね、アウトプットして、そしてフィードバックとしてね、インプットしていく関係の中でね、私たちの関係、友情関係とかね、愛情関係っていうものは深まって、いくし、その分に応じて働くって書いてますからね、決して無理強いではないわけですね。背伸びする必要もないわけですね。霊的成長、霊的成熟っていうのは神様の愛のうちに、安心感を持ってですね、等身大の自分のままでね立てられることを意味しますしね、自分自身で成長してね、身長を伸ばすことはできませんので、ね、全てはキリストによるっていうことですよね。で、教会っていうのはその誰かが、自己中心になるっていうことではなくてね、それぞれの人たちがキリストのを、目指してね、キリストに向かってね、成熟していくんだっていう信仰がね、絶対的に必要であります。だから私たちはその仲良しの共同体というよりもね、信仰の共同体であらねばならないということでありますしね、まあ、そこには憩いと安息があるということであります。キリストとして神様から愛されていることの、実感ほど私たちにね、安らぎとか安息っていうものをね、与えるものはないのであります。で、文脈上ですね、キリストの体の部分である私たちはキリストご自身に基づいて、第一に組み合わされ、第二につなぎ合わされ、第三に成長して、第四に立て上げられると、いうことになります。で、この、それぞれちょっと見ていきたいと思うんですけれども、第一番目の組み合わされるっていう言葉なんですけども、しなるもろげおめっていうね、ちょっと長い、言葉が使われているんですけどもね、これはですね、実は言うとつなぎ合わされる、というパウロの造語であります。この組み合わされるっていうのはつなぎ合わされるっていうね、造語なんですよね、この使徒パウロのね。ここではキリストの体の部分が、私たちお互いがですね、互いにつなぎ合わされており、エペソス2章21節では建物すなわち教会の部分がつなぎ合わされているということを意味します。エペソ書の2章の21節、このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。これは別にその物理的なね、建造物としての建物の、ことを言ってるんじゃなくてね、建物の部分であるね、私たちが全体に組み合わされてね、成長して主にある聖なる宮となると、キリスト者の、一人一人のことを言ってるわけでありますね。 で、2番目、この、つなぎ合わされるっていうね、似たような言葉が使われておりますけれどもね、シムビバ像っていうね、言葉でね、高く組み上げられていくっていう意味であります。まあ、1番目のね、意味とね、2番目の意味っていうのはね、まあ、ほとんど同義でね、使ってもいいと思うんですけどもね、まあ、体、キリストの体の部分同士が互いに私たちがですね、結合する、そして交わるっていうね、ことを強調した言葉でもあります。だから、教会はですね、ただ参加しているだけで、キリストの体と結合し、その結果としてですね、神様の愛に満たされた交わりって言ったものが、あの、御言葉によって、聖霊によって、十字架を見上げることによって、実践されていかなければですね、ちゃんと基礎に戻ってですね、キリストによって、まずその、つなぎ合わされていくっていうね、ことに目が開かれていく必要がある。もう、礼拝に参加して、もう、あとは帰るんだ、ね。いうスタイルもあるかもしれませんけど、そのスタイルだとですね、キリストの体に結合して交わるっていうね、ことがなかなか体得できませんのでね、キリストとの個人的な交わりは深まっていくかもしれませんけどね、深める人たちはいるかもしれませんけどね、それが他の兄弟姉妹たちの信仰によってね、つなぎ合わされていないということになってくると、ちょっとこう孤立主義になってしまったりとかね、孤独主義になってしまったり、弊害が出てくるということであります。交わってもその反対も危険なんですよね。交わりがあるからそこのところはねいいのであってね、頭であるキリストっていうのはね、つなぎ合わせてくださるキリストご自身をね、見上げていかない、キリストの言葉で交わっていかないということが抜きの、人間関係のただの、仲良しクラブでございますからね、そこのところは決して間違ってはいけないということですね。そして3番目、じゃキリストによってつなぎ合わされて、キリストの体としてつなぎ合わされていくとどうなるかというと、成長していくということですね。これはアブジシスっていう言葉が使われていて、まあもちろん成長するっていう言葉もあるんですけどね、育って大きくなることっていう意味なんですよね。まあ、子供から大人になるっていうような意味合いです。それぞれの部分がその分に応じて働くことにより、というふうにありますけども、単純に、それぞれの個性に応じて、それぞれの霊性に応じて、それぞれの信仰の程度に応じて、という意味となります。だから、教会として、まあ一般論として成長していくっていうことをね、キリストの体の一部分として互いに結合し交わりの中で成長していくっていうことを言われるにあたったとしてもね、まあ高望みをすることなくね、また卑屈になることもせずにね、等身大の自分の信仰の程度に応じてね、その成長に開かれていけばいいんだと。だけどわざわざね、まあ今は時ではないとかって自分で言ったらダメですよ、それはね。これは神様の時だとかなんとかっていうのは、他の人たちによって言われることで初めて私たちは謙遜になれるんだってね。自分はまだ時ではないからっていうふうに言うのは、キリストによるつなぎ合わせっていうものを、成長へと結びつける障害物になってしまいます。そういう傲慢さが入るとね。だからこう自分は成長してるとかっていう発言もこれもダメですよね。そういう似たような発言とかもしてしまうとですね、他の人から自分が気づかないうちに、あなた本当にね以前と違って霊的に成熟してるよね、なぜならばこういう点がっていうね、他の人たちからのフィードバックを、聞く耳を持たない人間になってしまうからです。そういう人っていうのは自分自身の徳を高め上げるには熱心であったとしても、他の人をの徳を高め上げ、他の人を愛することにおいては全くと言っていいほど無能力でございます。 で、そういう人が教会の中に重んじられるかっていうと、全然軽んじられるだけであります。あの人と関わってくると自分自身の成長も阻害される。他の人の愛して、そのことによってね、他の人を愛することによって自分自身も神様から愛されていることをね、フィードバックしていくことで成長していくっていう道が閉ざされてしまうから。やっぱり高ぶってる人と一緒に、交わってね、何とかしよう、かんとかしようっていうふうにやっちゃうとですね、相当信仰がはっきりしている人じゃないとですね、自分自身もその高ぶりに巻き込まれてしまってね、そういう高ぶり仲間みたいなね、グループになってしまいがちであります。なので、キリストによってつなぎ合わされたものは、キリストの体なる教会の中で、もしつなぎ合わせられることだけに満足する以上に成長していきたいのであるならば、キリスト者として育って大きくなりたいのであるならばね、あるがままの自分自身の信仰者としての姿で、傲慢にもならず、卑屈にもならず、等身大で、それぞれの個性に応じて、それぞれの霊性、信仰に応じて、教会生活を送っていく必要が、ございます。で、4番目、立てられる。その上でまだ成長した後立てられるという段階があります。これはオイコドミーという言葉がね、使われていて、霊的な人間を作ることを意味します。霊的な人間の反対って何ですかね。肉的な人間っていうことでございます。キリスト者にも霊の人と肉の人がいるわけですよね。肉の行いばっかりにこだわる人とね、御霊の実を結ぶことに集中していく人がいるわけでございますけどもね。ここで言われているのは、キリストの体なる教会っていうのは、互いのつながりを通して霊的な成長をすることにおいて、最終的にはですね、霊的な人間を作ることを教会は、目標としているわけです。で、キリストは教会を立て上げるお方なので、その結果、個々の信仰者たちは、私たち一人一人はね、キリストの人格の立て上げの中に自分自身が組み込まれていくという意味になっていくわけですね。だから、こういう取り扱いものっていうものを受けるためにはね、やはりそのキリストの体なる教会から離れてですね、一人ぼっちではそういう成長っていうのは起きないわけですよ。キリストのつながり、結合と交わりの中でですね、立て上げられていく、そして成長していく、さらには霊的な人間に新しく創造され続けていくっていうのが、キリストの体なる教会にね、結ばれるということのね、深い意味であります。だから、そのぼっちクリスチャンとかっていうのはね、まあありえないことでありましてね、そういう状態を続けていくとですね、やっぱり心が閉じてしまいがちではありますしね、やっぱり自分自身が自分自身の人生に神様に祝福されてるなっていう、この満足感ですよね、そういったものを、一身に受けることっていうのもね、それはやっぱり人間不信でさ、もう自分自身で信仰生活やるっていうふうに決めるっていう考え方もあるかもしれないけれども、少なくともキリスト者の生き方っていうのはそうではないっていうことですね。どんなに傷ついても、どんなに対立があったとしても、どんなに和解があって、どんなに仲良しがあったとしてもね、いろいろアップダウンはあるかもしれないけども、そういった傷と癒しのサイクルの中でね、喧嘩と和解の戦いの中でね、そして平和の中で、いろんなダイナミックなに信仰者との関係を通じて、己自身はキリストに向かって成熟していくんだっていう考え方です。そこから離れるとですね、心臓が一人ぼっちでね、体を形成してるなんて言えませんしね、私は心臓として生きてるんだ、私は目ん玉眼球として生きてるんだって、ね、これほど滑稽なことは ないし不気味なこともないわけであります、ね、神はキリスト者の一致というものを教会に集中させることで私たちに平和を与えるお方なのであります。エペソ書における建物も体もこの教会を意味しているわけですね。だから教会っていうのは、まあ現状どのようなね教会にいたとしてもですね、その意味するところっていうのはキリスト者同士の一致なわけですね。互いの一致、何の一致かっていうと愛の一致でありますよね。だからそこの愛の一致っていうものがなかったらね、建物があろうがなかろうがね、その最先端のねツールを使ってようが使ってまいがね、同じことですよね。別に最先端のツールをやってるからといってね、神の愛が実現していなかったらそれはそれでね、まあ非常に問題でありますしね。建物が立派なものはあったとしてもね、それで敬虔な思いになってるっていうわけではなくてね、その建物に集まってる一人一人の信仰と愛の技と、まあ、祈りによってね、そこが性別されているということです。だから教会の中で起きること第一に神との平和ということですね、ローマ書の5章の1節、こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエスキリストによって私神との平和を持っています。これを教会の中でね確認するっていうのはね、どこにも書いてないじゃないかと、まあ、私たちはっていうところで教会なんですよ。これは私はじゃないんですよ。一人で信仰によって義と認められたとかっていうふうに言ってないんですよね、聖書はね。常に教会の信仰に組み込まれたものとして、このような神の言葉に接することができ、そしてその啓示によって信仰義に救いっていうものがね、分かってくる。神との平和っていうものが持ってることが分かってくる。これ一人だけではなかなか分からない。分かってるっていうふうに自称している人がいるのであるならば、キリストの体と何らかねつながりを持つはずであります。で、2番目、自分自身における平和ですね、ローマ書の12章の17節から19節、誰に対しても悪に悪を介さず、全ての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについてはできる限り全ての人と平和を保ちなさい。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。で、3番目ですけれども、神の国の平和ということであります。もうこれは全てね、もう私たちっていう感じなんですけど、ローマ書の14章の17節、なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。ということでね、で、神から離れていなければね、食べたり飲んだりすることは有益ではありますよね、すごくね。だから旧約聖書にね、誰が神から離れて食べたり飲んだりすることができようかっていうふうにね、書いてる通りであります。食べたり飲んだりすることがダメですよって言ってるわけではなくてね、その中心はね、聖霊による義と平和と喜びですよっていうこと、それが教会の中でね実現しますよっていうことなんですよね。で、4番目、互いの平和ですね。ローマ書の14章の19節、これ教会生活の秘訣とも言えるべきものでありますけど、ですから私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めましょうということですね。一般的な対人関係っていうよりも、まずは神の、見当たるね教会の、人間関係の中で平和に役立つことと霊的成長に役立つこととを追求せよっていうね、それが教会生活の実態になれば、まあ、神様喜ばれるということですね。で、5番目ですけど、その中で平和の神ということね、ローマ書の15章の33節、どうか平和の神があなた方全てと共に、まあ、教会においていてくださいますように、アーメンということでね、締めくくってるわけであります。そして主は平和を受け取るだけでなく、積極的に平和を作り出す人は幸いだと、言われるお方であります。すぐ思い出すと思うんですけど、マタイの福音書の5章9節、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからですと書かれている通りなんですけどね、ちょっと見逃しがちなところとしては、この作るという言葉ですね、平和を作る者は幸いです。この作るという言葉はですね、イリノピオスっていう言葉でね、平和のないところに平和を作るというニュアンスなんですよ。平和を制作しますよっていう、メイドインっていうことじゃないんですよ。 平和がなかったもの、なかったところに平和を作るっていうね、無からの創造みたいなニュアンスがあるわけです。神からの平和を受けていても、これを積極的に作り出すことはなかなかに困難であります。私たちは神の喜びのために作られましたけども、第二に、大切なこととして覚えておきたいのは、神の家族になるためにも作られた、ものたちなわけです。ですから神の家族として互いに愛し合うことの重要なスキルは平和を作ることなんです。平和のないところに平和を作ることなんです。教会の中でも平和がないところがあります。だからそういうところを平和を作っていく努力をしていかなければいけないし、平和のないところを見極めていく必要が、ございます。交わりの中でね。一人一人の関係の中でも、他人数の関係の中でも平和のあるところと平和の、ないところと平和を作らなければいけないところってね、いろいろあります。しかしその最大の障壁、平和を作ることの最大の障壁は、何かと申しますとですね、ちょっと受け入れがたいことかもしれませんけど、争いを避けることであります。問題から、逃げたり、問題がないかのように振る舞うことであります。平和がないにもかかわらず恐れて問題に関与しないこと等々のね、平和の模造品こそが教会の中で調量ばっこした時に、神の家族として互いに愛し合うことの、平和を作るという、行為がですね、疑似平和、模造品としての平和になってしまいがちなわけですよね。平和がないのに平和だ平和だって言ってね、問題がね先送りにされてしまうということですね。これが教会の中で起きてしまうとですね、言いたいことも言えない世知辛い世の中と全く同じになってしまうわけですね。まあ、だからといって言いたいことをね、愛なしでね、他の人のつまずきに考慮することもなくね、ギャギャギャギャ言うのもねおかしな話ではありますけどね。キリストに信頼するっていうことはね、キリストを模倣することでは決してありません。じゃあキリストはどのようなお方だったのか。キリストは争いを恐れることはなかったです。キリストは皆の益のためにあえて争いを引き起こされたことがあります。実はね、皆の益のためにキリストは争いを避けたこともありました。そしてキリストは争いを解決したこともありました。特に大事なのは、教会においてキリスト者が、注目しなければいけないのでね、和解と解決をはっきりと区別することであります。和解っていうのは、関係にね、互いの関係に焦点を当てることであります。だからこの人たち和解したよねって、でも和解しただけでその後関係が硬直化してしまったり冷えたりしてしまって解決にまで至らない状況、氷河期期間に陥る場合もあります。氷河期時代にね陥る場合もあります。で、じゃあ一方解決の方は 何かというとね、問題に焦点を合わせることであります。この和解に至るまでの対立構造っていうものがあったわけですよね。教会の中でね、キリスト者同士の間で、兄弟姉妹の中でね、まあそれはまあ家庭生活とか職場の生活とか学校生活に適用してもいいですけれども、まあ一番教会生活においてですよね。だからその例えばね、解決はしたとみんなから思われていて、一見仲良くしているようであるけれども、対立と和解っていう関係に焦点を当てることなくね、よかったよかったっていうふうに言うのもね、これまたね、表面的な事柄でね、キリストの数なる教会において、あってはならない関係ではあると思いますね。神に対しても相手に対しても、和解に焦点を合わせて、キリストがなさった御業を思い返していくことはとても重要なことです。順序から、教会の秩序から、家庭の秩序から、ね、対人関係の秩序からするとですね、和解と解決っていうのはどっちが先かっていうとね、 解決を、焦るあまりですね、表面的な和解っていうものをね、重視してしまうとですね、ちょっとおかしな状況になってしまうんですよね。解決は解決する結果論でございますからね、その時にまた、考えればいいだけの話でありまして、そこは括弧に入れていいございます。一番大切なのは、特にキリスト同士の関係で大切なのは和解であります。で、なんでかというと神様との関係においても和解が一番大切だからですね。神様に対しても和解が、焦点化されなければいけない最大の問題であると同時に、相手に対しても和解に焦点を合わせていく。で、キリストがなさった御業はどのようなものであったのか。マタイの福音書5章9節で宣言したように、平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。で、同じく5章の23節から24節ですが、にはですね、ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに、祭壇の前に置き、行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい、というふうにね、書かれている通りであります。で、主の言葉は、礼拝以上に和解を優先せよと聞こえるかもしれませんね。普通に、このマタイの福音書におけるですね、三条説教の5章ですね、特にね、5、6、7ってありますけど、それを読むとですね、礼拝よりも先に和解を優先せよと聞こえるかもしれません。読めるかもしれませんね。でもですね、この記事っていう三条説教はですね、あくまでもキリストの福音の完成以前の記事であります。そのため、キリストを信じて神を礼拝するならば、逆にね、キリストにおいて兄弟姉妹との仲直り、和解が実現することになるというふうにね、読まなければならない箇所であります。そうでなければですね、和解してない人たちっていうのは全員礼拝来ちゃダメですよっていう条件付きの礼拝になるじゃないですか。条件付きの神を愛する愛なんて愛じゃないですよね。神様がそんなに厳しいお方であるんだったら誰も礼拝することができなくなるわけであります。だから、和解できてない罪の丸ごと、罪人の丸ごとでですね、自分自身が和解できない、罪意識を覚えながらですね、キリストの許しにすがるために教会の礼拝に積極的に、招かれているって信じて参加して大丈夫なわけであります。あなたはまだ和解してないから、あなたはまだ罪が残ってるから、教会の礼拝にね、出るには早すぎるし、私たちは受け入れられることは、何一つとしてすることはできませんと。礼拝来ないでくださいと。なぜかというと、その罪の食い止め なさってないでしょうかっていうような基準で、別にそういう指導というのは聖書と何にも関係ないことでありますね。神の言葉と主のキリストの教えと何の関係もないことであります。それはその人たちのお気持ちでありましてね。教会がなすべき、教えの実践ではないわけですよね、だったらあなたはどうなんだいって言われた時にね、答えようがないじゃないですかね。そういうふうにね、礼拝のためにはね、和解という条件が、だからキリストが和解をきちんと成してくださったという救いを、罪からの救いをきちんと信じた者同士であるならばね、こういうマタイの福音書三条説教をの読み方において間違った実践をするわけがないんですよね。で、まあそういった間違った実践をしているような教会に、もしそういう教会があるとするならば、自分自身の方からそういうところには行きたくないって思えるのは自然な感性かと思いますね。だどうせそういうところに繋がったってさ、すべてが条件付きになってしまうわけですからね。なんか未来が見えないじゃないですか。ヨブ記の6章14節。なぜそう言えるでしょうか。落胆している者には、友からの友情を、さもないと全能者への恐れを捨てるだろうって書いてるからであります。私は全員罪人なんですよ。全員落胆している者なんですよ。だから教会に行って友から友情をね、で究極の友であるキリストから最高の神の友情っていうものをね、いただかないとね、 信仰自体がくじけてしまうからっていうことをね、そういうふうに読んでいいわけです。ヨブ記の6章14節。そのために教会が聖霊注がれてね、信仰教徒たちして誕生したんでしょうが、死は私たちが和解できないこと、心の中で人々を憎み呪っていることをお見通しの方であります。それをね、偉そうにね、自分は和解したからとかね、心の中でもう別に憎んでないよとか呪ってないよとかってね、嘘をつくから癒されないんですよ。だからそのような罪のために、地獄直行の私たちのために命を捨てて、罪を贖わなければならなかったお方、イエス・キリスト。第一ヨハネの3章11節から18節。互いに愛し合うべきであること、それがあなた方が初めから聞いている指針です。カインのようになってはいけません。彼は悪いものから出てたもので自分の兄弟を殺しました。なぜ殺したのでしょうか。自分の行いが悪く、兄弟の行いが正しかったからです。兄弟たちは、世があなた方を憎んでも驚いてはいけません。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛さない者は死のうちに留まっています。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方が知っているように、誰でも人を殺す者に永遠の命が留まることはありません。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見ても、その人に対して哀れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛が留まっているでしょうか。子供たち、私たちは言葉や口先だけではなく、行いと真実を持って愛しましょう。これは教会の実態であります。本来神様が望まれている教会の実態でありますね。まあ、なんでこの、そのね、いわゆるその、兄弟をね、愛さないものはね、みんな人殺しですみたいなこと書かれてますよね。すごく極端なんじゃないか。でも、三条の説教でも書いてある。心の中で、兄弟に憎むものはね、そのものを殺したものであると、道義であるというようなことをね、イエスもおっしゃっていますけどもね。究極的には私たちの心の中には、神に対するどうすることもできないほどの罪、激しい憎悪の罪というものがあって、その憎悪の罪がキリストを十字架に貼り付けたのであります。真の兄弟であり、真の長子であられるイエス・キリストを憎む者は皆人殺しですっていうのはね、私たちは皆ある意味ではキリストを十字架に託殺した人殺しなわけですよ。キリスト殺しの罪人の頭なわけですよ。ここをね、通らなければ、ここを罪認識の核としない人間っていうのは、あまりにもヒューマニストすぎてね、楽観的すぎてね、深い交わりとか深い祈りをすることはなかなかに不可能でございますよ。でもイエス様はそれでもそれを全部引き受けてね、その憎悪の隔ての壁を全部引き受けてね、私たちが互いに愛し合うことができるように、もう憎み合うことがすることがないように。でも私たちは現実の生活の中でどうしても憎み合ったり壁を作ったりしてしまうから、その度にキリストがね、打ち砕きを持って私たちに聖霊によって、ね、神の言葉によって望むわけであります。本文の方に入りますけれども、そして私に与えられたこの恵みを認め、柱としても重んじられているヤコブとケファとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。まあそのように書いてありますね。で、この恵みを認めって書いてますけど、この恵みとはな、どの恵みのことなんでしょうか。何でしょうか、これはね。それはペテロと同じように、パウロにも福音が神から託されているという、恵みのことであります。異なるのは、ペテロとパウロで異なるのはですね、福音を宣教する派遣先だけであります。で、この恵みを認めって書いていますけど、この認めるという言葉はギノスコという言葉でね、経験を通して知るようになるっていうニュアンスであります。そして私に与えられた、だってもうパウロはね、エルサレムでいろいろと証ししましたからね、どういう経緯でね、 で、あのバルナバとかもね、あのそのことを経緯を説明しましたからね、どのようにキリスト者でパウロになったかってね。だからそれを経験的に、知ったということであります。使徒パウロに与えられた神の恵みが、ヤコブ、ケファ、ヨハネと同じ恵みだったということがね、分かったということでありますね。エルサレム教会とパウロの一致は、パウロの証を聞いたという事実によって、経験的に実現したと言えます。だから私たちのね、キリストを信じるにあたっての尊い経験っていうのはとても重要なんですよね。キリストを信じながらいろんなことを私たちは経験してきました。もしかしたら人間的には、感情的には嫌なことも良いこともね、普通のこともあったかもしれませんけどもね、それは全ての経験がね、あの独立しているっていうよりもね、それらの全ての経験を通してね、あの縦横無尽にキリストが働かれていくっていうことをね、他者が認識した時にですね、私たちは、他の人たちから認められていくわけですね。何を？私たちに与えられた、私たち一人一人に与えられた恵みを認められていく。これがね、キリスト者同士の交わりなんですよ。キリスト者の同士の交わりっていうのは、会話が、進むことも重要ですけどもね。この人にはこんな恵みが神様から与えられたんだ、あの人にはこんな恵みが与えられたんだっていうことを確認し合う場所であってほしいということであります。使徒の働きの15章の3節から4節。こうして彼らは教会の人々に送り出され、フェニキアとサマリアを通っていった。みちみち異邦人の改心について詳しく伝えたので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと彼らは教会の人々と使徒たちと長老たちに迎えられた。それで神が彼らと共にいて行われたことを、すべて報告したと書いてあります。こうしてエルサレム教会の柱である主の兄弟ヤコブ、ペテロ、ヨハネと、一致することがパウロはできたのであります。注意しなければいけないのは、キリストの福音以外の一致は仮初めの一致でありましてね、ただの妥協でありましてね、現実逃避でしかございません。まがいものであります。まあ、こういう場所だからはっきり言いますけどね、キリストの福音以外での一致なんていうのは妥協以外の何者でもないっていうふうにね、なんかその言えない人っていうのはちょっとよくわかりませんね、うん、私たちはキリストでの一致をもってしてね、あの交わりをするわけでありましてね、キリストも信じてるけども、まあ偶像もねとかね、キリストも信じてるけどオカルトとかスピ系もねとかって言ってる人たちと私たち何の関係があるんですか。交わりの中ではそりゃね、面白い人が来たっていうふうに なるかもしれないよ。だけどさ、教会が執行する聖餐式の場所でさ、その人たちに聖餐受けさせるかどうかってちょっと悩みますわね、やっぱりね。つまり交わりも悩まなきゃいけ、悩むっていうことが規定路線にならなかったら、その教会の冷静おかしいっていうことになるわけですよ。愛というものは、キリストかキリスト以外のものかっていうことをはっきりと識別するものであります。で、神の愛っていうのは、キリストの十字架においてのみ表されたわけであります。私たちは巨木を見てて、森林浴してて神様の愛を信じますか？それは神様が創造主であってね、素晴らしいお方だなっていうふうにね、思える人は、そういう信仰の感性を持っている人は思えるかもしれないけど、大抵の場合はね、大自然っていいなみたいな感じのアニミズム的な感覚しか持てないじゃないですか。まあそれが発展するとそれぞれに物語をつけてね、ファンタジー世界とか神話の世界みたいなね、感じになるじゃないですか。ですから、キリスト以外の一致はありえないということでありますし、それを教会の中でキリストにおける一致しかないんだよっていうことを伝えるっていうことは、ある種の人々たちにとってはつまずきになるかもしれません。まあ実際私たちの教会でもキリストしかないんだよっていうことをずっと言い続けてですね、いや、キリストも大切だけどもね、今、 結婚まだしてないあの恋人の方が、その同棲生活の方が大切だわとかね、まあ、学校あの教会にも行きたいんだけどね、なんか近くまで行ったんだけどやっぱやめた、だって学校での勉強の方が大切だからって、まあ、そういうようなね九州の人とかね、ミシンの方々いろんなねへりくつをやって教会行くことを拒否しましたからね、結局その神様からは招かれているわけですよ。でも私たちは自由意志なんてないんですよ。死せる意志しかないんですよ。神様の愛とか恵みに招かれてにもかかわらずやっぱりいいですっていうこの拒否権しか発動しないのが死せる意志であります。自由意志で私は教会行くってキリストを選んだ、神様の恵みを、慕っているっていうふうにね思い違いをしている人がいるのならば、神様を1から0からですね学び直す必要がありますね。キリストが、キリストを私が選んだのに、キリストから私が選ばれたんですよ。私が神を愛したんじゃなくて、神が私を愛したんです。同じように教会に私が行こうと決めたんじゃなくて、神が教会に招いてくださったんです。全部失脚逆転なの。この世と全然正反対なわけ。信仰の世界っていうのはね。で、それを踏まえた上でね、こう書いてありますね。それは私たちが異邦人のところに行き、彼らが活用を受けている人々のところに行くためでした。キリストにおける一致は福音信仰による関係の回復をもたらします。実際エルサレムの諸教会というのは使徒パウロに対してですね、怯えていましたからね。いろんな誤解がありました。使徒パウロと懇意になったとしても、あの人たちは律法を守ってないんじゃないか。使徒パウロたちはね、異邦人と仲良くするにあたってね、律法を守ってないんじゃないかってね。言いましたしね。でも、同時にですね、神様からの派遣先には違いがあるんです。キリストにおける一致は福音信仰による関係の回復がもたらされますけど、同時に神からの派遣先には違いがあるということでありますね。神からの派遣先というのは一つの問題でありますけども、この使徒たちはですね、問題の解決よりもね、問題は誰にだって解決したいっていう願いがあるわけですよ。でもね、問題の解決を最優先したんじゃないっていうところが偉いところ。福音信仰の中身を互いに確認してから神の愛に満たされた関係を最優先させたということになります。問題の解決よりも関係の回復を優先させるっていうことが私たちの秩序的な優先順位でなければいけない。和解のないところには、関係回復のないところには、神との関係でも教会との関係でも敵視反目しか残らないからであります。エペソ書の2章の14節から16節、実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。ではお祈りします。恵み深い安い天の父なる神様、本日は積極的に平和を作るものと題しまして、関係の、回復が問題の解決よりも重要であるということ、福音信仰の中身が、確認し合うということがどれだけ大切なことであるかということを、復習することができてありがとうございます。どうか、実にキリストこそ私たちの平和ですという言葉を、私たちの、心に刻むことができますように。そして、キリストは私たちの互いの敵意を打ち壊したお方であり、互いに、和解と関係回復を与えてくださったお方であるということを、共に共有していくことができるように、そのような教会の、対人関係、兄弟姉妹の関係を、神の愛で満たしてくださいますようよろしくお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。